かか、寛大七。君が代の年の数をば、白田絵の浜の政ごと、誰か足危険。君が代の年の数をば、白田絵の浜の政ごと、誰か足危険。気のつらい気。君が治める御代の年の数を、真っ白な浜の砂の粒として、誰が敷いたものであろうか。白田絵のは、例の枕言葉で、浜の政子にかかりますが、別に、真っ白な位の形容詞として捉えても、差し支えありません。白田絵の浜という地名もありますが、ここではただ、白砂の美しい砂浜を、イメージしていただければ十分で、その砂粒の数を、あなたの治める、星の数に例えたばかりです。ちょっと唐突な気もしますが、実はこれは、屏風絵に添えられた和歌で、描かれた浜辺に対して、
どうかあなたの年が、この砂浜の粒の数ほども続きますように、
とお祝いを申し上げたまでのこと。大げさな気もしますが、画家のような褒めたたえるべき和歌には、その言葉によって、相手を幸せにしたいという願掛けのような側面もありますから、
あと10年生きられますように、
というよりは、
もう何十年も生きられますように、
さらには、
松の枯れるまでその寿命が続きますように、
その果てしなさを強調し、ついには、
松はいつしか枯れ、新しい松に生まれ変わったとしても、
あなたの弱いはつきません、と称えるうちに、いつしか星の数やら砂の数へと至ったとしても、相手への祝賀を述べた者としては、読み手の気分としては、虚偽を述べているわけではないのです。むしろこの和歌で注目してほしいところは、最後に、誰か指揮権と置いたところで、これによって、あなたの年は砂の数ほどというなりきたりの表現が、
おや、こんなところにあなたの年の数が砂になって敷かれていますね、
と間接的に称えたことにより、
一体誰がこれを敷いたのでしょう。もとより人の技ではないですし。
まるで神の定めによって歳月が砂粒ほど果てなく積もりましたよ、と祝福しているように響くのです。つまりは、表現が婉曲されているから、大げさな虚偽で称えても、俗に陥らずに済むのです。けれども、こんな祝福は、私たちには、一つくらいでお腹いっぱいです。そろそろ、次の巻へと移りましょうか。愛称歌、巻第八。見し夢を忘れる時はなけれども、秋の寝覚めは、けにぞ悲しき。見し夢を忘れる時はなけれども、秋の寝覚めは、けにぞ悲しき。源の道近。春に亡くなった父、あの人の面影を夢に忘れることはありませんが、それさえ書き消されてしまうような秋の寝覚めは本当に悲しいものです。言葉書きを踏まえて訳してみました。この和歌は春に亡くなった道近の父親について春の夜の夢に例えながら慰めに送られてきた和歌に対する変化として読まれたものです。和歌の本意はただ、
見た夢を忘れることはありませんが、それが夢であったと気づかされる寝覚めは、季節が秋であればこそ、なおさら悲しく感じられます。
というもので、送られてきた和歌から、夢とは、春に亡くなった父の、まだ春の頃、すなわち、生きていた頃の面影を指すことがわかります。それは次のような和歌でした。秋深き、 目覚めにいかが思いずる、儚く見えし、春の夜の夢。秋深き、目覚めにいかが思いずる、儚く見えし、春の夜の夢。インプモインの対譜。贈答歌というものは、二つの和歌をペアに比べて、初めて全体が明らかにされるような面白みがありますが、今はあえてそれをせずに行き過ぎます。きっといつの日か、贈答を吟味することもあるでしょう。亡き人の後を谷とて来てみれば、あらぬ里にもなりにけるかな。亡き人の後を谷とて来てみれば、あらぬ里にもなりにけるかな。立志敬遷。亡くなった人のせめて足跡だけでも忍ぼうかと来てみれば、かつての里はもはやどこにもなくなっているのでした。立志というのは層の位の一つです。よく和歌で僧正やら法師やら立志などとついているのは、皆仏僧であると捉えておけば、今はそれでよいでしょう。亡くなった高僧の住まいを訪ねたら、もうよりさえ亡くなっていたという、極めて単感な和歌になっています。三句目の来てみればなどは、和歌らしい表現というよりは、ほとんど日常会話の様相です。それだからこそ、ため息が和歌になったような、臨機がこもると言えるでしょう。次のは、亡くなった母を思い煩う頃、さらに別の人が亡くなったことを聞かされての和歌。世の中は、見しも聞きしも儚くて、虚しき空のけぶりなりけり。世の中は、見しも聞きしも儚くて、虚しき空のけぶりなりけり。藤原の清介。この世の中は、自らの見たことも、聞かされたことも、儚いものですね。まるで空を漂う、煙みたいなもの。虚しき空の煙というのは仏教において、虚空を漂う仮想の煙を意味します。和歌には漢語は使用しないのが習わしだからというのもありますが、それだけでなく、虚空という狂気めいた表現では、陳腐な説教へと落ちぶれてしまいますが、それを避けるためにも、虚しき空と表現されているのです。さらには、仮想のやら、旅のといった表現を避けて、ただ煙の立ち上る様へと、長所の焦点を定めています。ですからもしこれを、現代語訳などと銘打って、
現世というものは、実体験も、仮想体験も、真の経験ではないもの。虚空を漂う、荼毘の煙に過ぎぬのだ。
まさかここまでひどくはありませんが、ちょっとした説明的傾向が増ればもう、長所的な取りどころは何もなくなって。
だったらどうした、このエセ宗教家名。
と殴りたくなるような、お定まりの説教へと陥ってしまう。市場は煙と舞い上がり、虚しく消え失せてしまうことでしょう。もしそれが、教義と関わることを知らしめたいなら、翻訳とは別に解説を加えればよいのです。その程度の良識すら、わきまえない現代語訳とやらが、21世紀にもなって、巷に出回っているのは稚拙です。さて、同じ仮想の煙に例えても、こちらの和歌は、もっと巧みが施されています。生粋の歌人の仕事です。見し人の煙になりし夕べより、なぞむつましき塩釜の裏。見し人の煙になりし夕べより、なぞむつましき 塩釜の裏、紫式部、見知った人の煙となってしまった夕べから、心に寄り添うように思われてきました。塩を焼く煙で知られた、わびしいはずの塩釜の裏さえも、塩釜の裏というのは、宮城県塩釜市付近の歌枕です。遠く道のくの寂しげな裏には、塩を取るための煙が立っている。わびしさ誘う塩釜の裏の名所の絵を眺めて読まれた和歌です。見知人というのは、見知った人くらいの意味ですが、あるいは一緒に、この塩釜の裏を見た人としても構いません。そんな親しい間柄の人が亡くなって火葬され、煙となって空に昇って消えてしまった。それで以前はわびしいイメージしかなかった陸奥の塩釜の裏が、そこに煙の立ち上る光景が親しいもののように思われてきたのです。それは一つには昇りゆく煙に亡き人を重ねるからではありますが、もう一つには取り残された私の心がいつしか寂しさに包まれて、わびしい塩釜の裏に馴染むようになってしまった、そんな意味さえこもるようです。一方で、睦魔式に睦の意味が掛け合わされているということは、市場とは関わりのないお遊び、ちょっとした習字には違いありません。ただし、睦の塩釜の裏と説明を織り込んだだけですから、ダジャレのようにわざとその言葉につまずくために配置されたものではなく、さらりと読み流せるようなアクセントには過ぎません。もう一つ付け加えるなら、この一つ前の和歌ならば誰でも思いつきそうな発想には過ぎませんが、亡き人を仮想の煙へと結びつけ、それをさらに陸奥の塩釜の裏へと結びつけ、そこから昇る塩焼きの煙が仮想の煙と馴染んで、近頃は親しく思えるのです、というような着想は、よほど和歌に慣れた匠でないと浮かべるものではありませんし、うまく取りまとめられる構想でもありません。それをまるで絵を見ているうちに思いついた和歌のように、さらりと着こなした、紫式部という女性は、さすがは源氏物語の作者、優れた歌人であったことが、この和歌からも悟れるような気がします。離別の歌、寛第9。死別を先ほどの愛唱歌に収めた新古今集は、離別には生きた別れを描くようです。たれとしも知らぬ別れの悲しきは、松らの沖をいずるう船人。たれとしも知らぬ別れの悲しきは、松らの沖をいずるう船人。藤原の鷹信。誰であるかわからないのになぜか、別れゆく悲しみの湧いてくるものは、松らの沖を船でする旅人。松らの沖とは、現在の佐賀県にある唐津湾を指すとされ、大陸とつながる港のあったところです。日本海を渡る船旅は、たやすく戻ってこれるものではありませんでしたから、その出港を眺めているだけでも、見知らぬ旅人へのセンチメンタルが込み上げて、物悲しい気持ちにとらわれる、そんな和歌です。帰路の歌、寛第10。それでは、旅の歌を2つほど紹介して、新古今集の紹介を一旦打ち切ることにいたしましょう。あまりにも長くなりすぎるので、前編に区切りをつけて、後編では恋の和歌から紹介しようと思います。白雲の、たなびき渡る足引きの、山の架け橋。 今日や声なん。白雲のたなびき渡る足引きの山の駆け足、今日や声なん。昨日つらゆき。白雲ばかりがたなびいては渡っていくような足引きのとたたえられるあの山の駆け足を今日は越えることになるのだろうか。この和歌も屏風絵のための和歌なのですが、ちょっと決したいじみたところがあって壮大なイメージを駆り立てます。ここでも足引きのという枕言葉が使われていますが、この枕言葉は一説には足を引きながら越えるようなイメージを内包するという意見もあり、山を生きすべきものとして捉えたような枕言葉であるようです。越えるに険しい山を足引きの山と表現し、さらに白雲がたなびいて渡っていくような高所であることを強調することによって、山の駆け足を渡るのさえ命の危険にさらされるような登山隊メーター駆け足のようにさえ思われるほどですが、そうであればこそ最後の
今日こそ越えるのだろうか
という感慨が生きてくる、ちょっとマッターホルンに挑むウィンパーみたいな勇気さえ湧き起こってきそうな和歌になっています。と言ったらちょっと大げさでしょうか。さよふけて足の末こす裏風に哀れ打ち添う波の音かな。さよふけて足の末こす裏風に哀れ打ち添う波の音かな。肥後。夜もふけて足のはずれを揺らしながら吹いてくる裏の風に哀れを添えるように波の音が響いてきます。さて、肥後の歌集では船の中での和歌となっていて、波の音は船に寄せるものとして描かれています。しかし新古今集の言葉書きではただ何話の裏に泊まりて読んだものとされています。いずれ正面も乏しいくらいの時代ですから、夜更けともなればあたりは闇の中です。そこから足の歯を揺らしながら吹きくる裏風と波とが一緒になって響いてくる、そんなイメージになるかと思われます。そうであるならば打ち添うものは物悲しいような哀れとなって添うでしょう。さて、ようやく折り返し地点です。一休みして改めて新古今集の後編を恋の和歌から始めることにしましょう。それでは皆様、それまでお元気を。さよなら。終わり。